QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは、 JK1BAN 田中です。
はい、こんばんは、 JK1MIG 鈴木です。
はい、12月の11日ですね。
11日ですね、
はい、はい、138回ということですね、う
ん。まあ、今年はね、そういうわけで、あと、まあ、今日を入れて、まあ、あと3回あるんですよね。
今日入れて、
今日も含めて、ね、
今日を含めて3回、う
ん、そう。で、実は来年のですね、最初の放送は1月1日なんですよね。
おめでたいじゃないですか。
今年はね、正月元旦から放送があるという、
ね、すごいですね、はい、
そんなような、曜日のね、うん、まあ、巡り合わせじゃないですけどね。
よかったじゃないですか、はいはい、木曜日ですか、元旦の日は。
元旦からいきなり放送ですよ。
いいですよ、ね、
というわけでございましてね、まあ、もう本当にね、今年もあと数回しかないですけどね、うん、はい、まあ、今年も無事に放送をねやることができたということでございますよ。
そうです ね、
はい、というわけでね、今日じゃあ138回というようなことでお送りしたいと思います。
はい、この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして、特集コーナー QRV。
はい、 QRV のコーナー、鈴木さん、はい、お願いします。
はいはい、まあね、無線をやってますとね、どうしてもね、付き物がカードですね。はい、いきなりでございます。
いいですね。
そういえば、JK1BN からのですね、はい、昔来たカードがですね、はい、今もありますけどですね、
いやいや、そうですか、
も
う
手作りが満載のカードでしたんでね、はい、
手作りのしかないんですよ。ほとんど 99% 手作りのカードですよね、うん、
なんかちょっとあれですよね、白っぽい紙というよりちょっと黄色っぽい感じの、
あ、
ちょっと
あれですか、
業務用の
なんか感じの、はい、あれはね、変わった紙を使ってます、
まあ、デザインは手書きだったと思いますけどね。
そうです、手書きです、
しっかりした印刷の方がね、はい、されたと思いますけどね。
昔はね、今みたいにプリンターが、うん、PC とプリンターありませんから、 ああいうので作ったりして、
なるほど、
あとプリントごっことかね、うん、その手 の印刷機とか、ああいうのをいっぱい使いまして、う
ん、なるほど、
作りました。
最近なかなか見なくなっちゃいましたよね、
ああいうね、
ああいう手作り
か、そうですね、
ね、
う
ん、はい、まあ、残念でございますけどね、まあ、カード会社へね、あと当時も頼んだりとか、そういうのありましたね、まあ、企画カード、 JAL の企画カードまだあるのかな、
あ、うん、昔ありましたけど、
ありましたね、はい、よくコールサインマジックでこう、
マジックで書いてね、
ありましたよね、
はい、ちょっと情けないですね。
最近はね、企画カード来なくなっちゃったですね、ほとんど。
今ないんですか、ああいう。
いや、あると思いますけどね。
そうですか、
うん、ほとんどがやはり、白い紙に印刷してる、まあ、プリントでね、うん、
それがほとんどですね。プリンターがね、今自由に使えますからね、うん、早いかもしれない。
まあ、ハムログとかでね、データを入れてる方はほとんど、ほとんどとは言い切れないですけどね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、カードを印刷することができますからね、素晴らしいですよね。
そうです
ね、カードを印刷するのはもう紙をセットして、データを設定して、ポンで終わりですからね。でしかも JAL のですね、整理のですね、順番がありましたね。
ありました、
はい、コールサイン、
はい、
あれの順番に全部印刷してくれるって、これまた面倒なところを全部やってくれちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。いや、それ知らなかったですね、
はい、昔はね、全部手書きで、しかも、はい、仕分けも全部やってましたからね。
やりました、手でやりましたけどね、
はい、そういうことも全部パソコンはやっちゃうということでね、便利になりましたけどね。
そうですか、
まあ、カードといえばね、その某大手会社、はい、さんが亡くなっちゃいましてね、
スリーエリアの、
そうそうそう、亡くなっちゃいましてね、あそこはいろんなもの出してたよ昔ね。
やりました、例えばログ、
あ、ログもありました、ね、
ログブックとか、はいはい、そういうやつでしょ、
うん、
それから免許証入れとか、
ね、ありましたね、
免許証入れとか、う
ん、かっこいいのたくさんありましたよね。ありました、うん、まあ、カードもかなり、まあ、当時としては珍しい、写真でもですね、光沢紙とかね、
うん、
あと文字が浮かんでる、
あ、
浮かび上がる、
ありまし
たね、ありましたね、
触ると凹凸っていうか、うん、まあ、突起してるやつですか、
はいはい、ああいうのもあってかっこいいのもあって、ありましたよね、なかなかあれは今のインクジェットじゃ出せない感じでございますけどね、うん、はい、まあ、そんなようなことでね、カード事情はだいぶ変わってきましたけどね、はい、はい、まあ、最近はそんなわけで、紙カードもちろんなんですけど、
うん、
電子 QSL、 これも最近ありますね。最近というかもう
随分前じゃないですか、
はい、まあ、国内にもですね、当時ながらあったんですけど、今はちょっとお休みしちゃってるのかな、システム的にね。
あ、
は
い、そうですか。
海外では EQSL というのがありますね。はい、というわけで最近はですね、その EQSL というのもありましてね、まあ、私も登録だけはしてるんですけど。
あ、そうですか。
これはねあれなんですよ、まあ、カードの発行をまあシステムがやってくれるんですけど、紙じゃなくていわゆる、まあ、なんていうんですか、あ
のファイル、
ファイルっていうんですかね、画像でね交換ができるシステムなんですけど、まあ、ログのデータをこう入れるわけですよ。そうするとこう、更新した相手が登録されてると、まあ、要は送られてくるというかですね、サーバーに全部それが照合されて出てきますので、それを見ることができるようになるわけですね。はい、まあ、これはいわゆるですね、ログデータをハムログデータでも何でもいいんですけど、いわゆるあの ADIF の形式のねデータ、これをサーバーの方へ
上
げるというシステムなんですね。まあ、似たようなもので、あの LOTW ってね、ログブックオブザワールドってのがあるんですけど、これはですねカード交換目的じゃなくて、いわゆる更新をしたかどうかの証明ということで、はい、まあ、DXCC とかのですね、まあ、有効なですねやり方なんですけど、まあ、そういうような電子的なものが今、紙に変わっていろいろあるというようなわけですよね。
そうですか。はい、
まあ、それでもやっぱり紙のカードが欲しいという方もねたくさんいらっしゃるということですよ ね、
そうですよね、は
い、というわけでね、まあ、あの田中さんもねずっとカードたくさんあると思うんですけど、はい、今どんな風に保存されてますか。
あのね、紙のカードでしょ、要はね、紙のカードはねいろいろ苦労したんですよ、どうしたらいいかっていうことで、あのティッシュケースですね、ティッシュの箱、ティッシュペーパーの紙の箱ね、あれに入れたこともありますし、
なるほど、
今ね、保存してる箱はですね靴の箱。
あ、靴の箱 ね、 ね、
靴カウスとか買うでしょ、あのね箱がねちょうどね、はがき入れるにいいんですよ。
なるほど。
それを使ってます、ね、
そうですか、やはりねいろいろと、カードの整理は大変ですよね。
大変ですね、まあ、一応それをねプリフィックス順とか、
整理されてる、
ちゃんとしてます。
素晴らしいですね。
エリア順とかにはしてます、
もうじゃあどこで、どのカードとすぐ出てくる
んですね。出てきますね。私はあの電子ログまだ入れてません。
なるほどね。
それを一応あの検索できる
状況になってます。まあ、もう長くやってれば当然ねカードの枚数も増えてきますね。
増えてきます、
まあ、田中さんのように整理をされてる方はいいんですけどね、私はあのもらった順にずっと整理してるんですよ。
あ、時系列ですね要はね。
なのでコール線バラバラなんで分からないわけですよね、
はい、
そういう意味ではいいですよね。 JR さんの方ではあのかっこいい QSL カードのケースとかもありますよね。
ありますね、
まああの組み立て式なんですが、まあ、簡単に組み立てられる、金属製のもので、
はい、
ラックにしてねこう積んで整理ができる、こういうのもありますよね。で私もですねいろいろまあカードをいろいろ整理するのに、まあ、段ボールに入れてもまあ数知れてますからね、今はですねあのいわゆるあの文庫本とかを整理する細長いプラケースがあるんですよ。
あ、これそれ100円ショップとかで売ってる。
あ、そうですそうです。で結構長いもので、幅もちょうどいいぐらいのサイズで。
ああ、なるほど。
で蓋が閉められて重ねられる。
ああ、それはいいですな。
で1個買うとね、結構早いんですよ。700-800枚入っちゃうんですよ。
ああ、そうですか。で
これ 4,5 個あればもう私なんか十分なんでね。で DX 用とかいろいろ分けられるわけですよ。
それいいですね。
で途中に段ボールかなんかで、まあ、厚紙の紙でね、その ABC とかね書いて、
書いといて、
まあ、そういうような整理の仕方もあるということでね、まあ、皆さんもいろんな、ね、方法で整理されてる方がいらっしゃると思うんですけどね。
ただねそういう整理も一回ね、あの怠けてしまうと大変なんです ね、
う
ん、
そうです
ね。細かくやっておかないとね、
やっとかない、
普段からやっておかないと、
ね、そうなんです。たまると大変
なんです。たまると大変です。
はい、まあ、もちろんねカードも発行 しなきゃいけないんですけどね、まあ、私もあのそういうことを言っておきながらですね、なかなかあのカード発行するのがですね遅れてましてですね。
あ、そうです。
はい、そろそろ 今年中にですね、JR の方には QS をしたものを送ろうかなということでね、ありますけどね、はい。まあ、最近はカードはあれですね、ビューローから来るのも早くなりましたね。
あ、そうなんですか。
だいぶね、昔はもう半年以上待たないと来なかったんですけど、はい、最近はね、まあ、局数が少なくなったせいもあるんでしょうかね、まあ、3ヶ月ぐらいかな、そのぐらいで早いものが来ますね。はい、
局数が少なくなった、要するに、JAL 会員が減ったということかもしれない
ですね。それもあるかもしれないですね。まあ、1ヶ月おきにカードが来ますのでね、はい、まあ、早い人はもう次の回かな、 にはもう来ちゃう人もいると、タイミングによってはね、そんなような感じもありますけどね。まあ、あのそのあたりジャールさんもですね、その紙カードの交換の、まあ、いわゆる処理ですね、これはかなりその人件費を含めて大変な部分だ、というのはね、問題にはなってるようなんですけど、まあ、枚数が少なくなってきてるっていうのはどうも事実らしいということですね、はい、
やっぱりジャール会員であってもノーキュー SL、うん、っていうのはあるんですかね。
あ、それはね今ありますね、はい、まあ、アワードを追いかけてる方がね今たくさんいらっしゃいますからね、そういう方のためには紙カードが必要なんでしょうけどね、はい、まあ、中にはあのアワードによっては先ほどのような電子 QSL、まあ、海外のシステムにありますけどね、こういう EQSL なんかを使って申請ができるのもありますからね、まあ、そういうのも増えてくると、まあ紙の量が少し減ってくるのかなというのもありますけどね、はい、まあ、そういうわけでございましてね、まあ、最近の QSL 事情っていうのは我々が開局した頃から比べるとだいぶ変わってきましたね、まあ、パソコンの、まあ、電子化とかそういう方向にはなってきてますけどね、はい、やはりまだまだあの紙の良さとかね、デザインの楽しさとか、ね、いろんなねカード、ね、手作りのカードなんかも来ますからね、うんうん、楽しみがね、まあ、そういうのを集めるのもいいかもしれないですけどね、
は
い、
本当そうです。
というわけでございましてですね、まあ、あの QSL カード皆さんの、使い方とかですね、整理の仕方、またあのメールの方でねいただければなというふうにね思います。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
はい、はい、ではここで音楽をお届けしましょう、はい、サイマルとオンエアで聴いてる方にはもう ね、うん、うね、お楽しみのコーナーでございます、はい、鈴木さん今日は、うん、
今日はですね、おなじみ、富田勲さんの、
あ、いいじゃないですか、はい、懐かしいシンセサイザー音楽
です、ね、はい、まあ、あのシンセサイザーという言葉でね、うん、楽器の部類のね、はい、これが出てきた、この富田勲さんのが初めてだったような気がするんですよね。はい、
そうですね、
あの配線だらけのね、
そう、
あの装置がよく、ね、
なんかコンピューターだか機械だかよく分かんない、はい、
ありましたね、
はい、これがシンセサイザーっていうものかっていう、ね、うん、
まあ、本当のね草分け的な方でございますけどね、はい、今日はその方のですね、じゃあ作曲された曲でございましてね、あの NHK のですね、まあ、テーマ曲の中で新日本紀行という番組
があ、あの番組長いですね、
は
い、
そうなんです。でこちらのテーマ曲、これはね結構好きな方多いと思うんですけどね、うん、今日はこちらをお送りしたいと思います。
そうです、
はい、
新青梅街道芝久保町 FB サウンド田梨、どうぞ。1班2班 FB サウンド田梨オープン、どうぞ。オープン10分
548548、誘導願います。
了解、548。新青梅街道北原交差点から花小金井4丁目方向に進行してください。田梨山中交差点を過ぎ、欅小学校信号を越えましたら、その先、ゴルフ練習場隣となります。
548、了解です。10分。
548、FB サウンド田梨。お店入り口左側のお客様駐車場で待ち合わせ、夏日様。なお、本日丸名乗車願います。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介する59、
はい、ありがとうございます。いつも大変多くのメールをいただきまして、こちらも、はい、鈴木さんと2人で読んでます、
はいはい、
今日は久しぶりにね、いつもこの A4 いっぱいに書いていただいて、
はいはい、
タイさんからのメールをご紹介しましょう、うん、JA1ELH、タイさん、GCC が1200120です書いてくれておりまして、練馬区ですね、東京練馬区です、
うん、
これはね、この間鈴木さん、開局した時のリグワとかそういう話をしました、ね、
はいはいはい、
それについてのお便りでございました、
はい
はい、開局時のリグワ、国試一発合格のお祝いとして買ってもらって買ってもらった TS520X、 アンテナはこれも懐かしい社名ですが、谷口エンジニアリング、
懐かしいですね、
製のバーチカル、うん、でした、この開局時の苦労は後のアンテナ調整には大変役立ったという良い経験でした。あ、大変だったのかな、 SWL の調整に苦労しました、ね、ということですね。開局の時から HF がメインでした。過去21メガがメインでしたが、もちろん6メーターもいろいろと遊びましたよ。まずは HF 関係ですが、ご多分に漏れずローカル局は101波と520波に綺麗に分かれていました。一方で当時の HF 系で憧れのリグといえばユニデン2020。
ああ、ありましたね。
パナソニック、まあ、ナショナルですね。RJX、はい、 101101111011 っていうやつね、あれね、すごいね、そして極めつけは TS900 でした。
900ね、
900高級機ですよね。 QSO でこれらのリグの紹介を受けるとお金持ちだなという印象が強かったです。最近はそもそも QSO 時にリグを紹介するという場面が、減ってしまっているので、そんな印象を受けることも少なくなり、ある意味懐かしい限りです。6メーターは開局後しばらくしてから発売された IC551 をなけなしの貯金をはたいて購入しました。当時6メーターモノバンダー固定機で9万円を切る価値設定は若いハムにとっては大変魅力的で、さらにこの価格でデジタル周波数表示 PLLVFO、パスバンドチューンまでついているということは、6メーター SSB 主体のハムにとってものすごくインパクトがありました。最小ステップは 100Hz、 AM は、単側波帯、いわゆる AS3H、FM オプションなど制約もありましたが、当時は爆発的にヒットしましたよね。結局しばらくしてから私もローカルラグ中のために頑張ってバイトをして FM ユニットを購入したものですというね、懐かしい号の昔のリグについての。
なるほど、2020、
はい、あ、 AM は単速波帯ね、片側のやつですね、はいはい、A3H、
2020懐かしいです、ユニデン、
はい、
ね、それとやっぱ何と言っても TS900 ですよね。この頃のね、別格でしたよね、あれは本当にね、うん、
全然違う世界の無線機でしたね。
まあ900シリーズはね、うん、今まさにあの、ケンウッドのね、最高峰900シリーズがね、
うん、ありますわね。
まあ、あの後はもうないでしょうね、うん、どうなんでしょうかね、999になっちゃうんですかね。
999です、はい、桁が1個増えるまで頑張るかもしれないですね。
なるほど、うん、まあそういうね無線機がいっぱいありましたけど、そんな中でね、ちょっと今の話の中であった IC551 ですね、これも懐かしいですね。
551持ってましたか、鈴木さん。
ね、551ありましたね。
持ってました、はい、そうですか。
価格はちょっといくらか忘れちゃったんですけど、かなり、うん、苦労して買った覚えありますね。
そうです
ね、はい、ただ残念ながらあの AM がね、さっき言ったあの A3H だったんですよね、うん、これがちょっと私的には残念。
あの音がね、はい、ちょっとなんか普通の AM とは違うんですよ ね、うん、そうですね、はい、聞いた感じがね。
でいわゆるあの601と一緒に使ってたんでね、はい、まあ AM は601で出てましたけどね、はい、懐かしいですもの、デジタルのね、うん、表示、
あの青いやつ、
ね、そうなんです、はい、だこのね周波数がね、ステップがね、うん、今のような無線機と違って、うん、ちょっとね
荒いんでしょ、
ちょうどいいとこがねないんですよ、
ね、荒いんでしょ、だから、
ね、それもありません、うん、まあリッドでちょっと調整すると、ね、はい、いろいろいじれる無線機だったですねこれね、
うん、ただ本当にあのステップがあの荒いので、うん、電信聞いてる時にねヒョロヒョロっていう感じになっちゃうんですね、うん、チューニングしてるとね、
まあ、できればねリッドで追っかけるしかないというね、うん、そんな感じでございますよね、はい、
そうです、
懐かしいですね、
はい、はい、まあタイさんはね、皆さんもご存じの通り、もうものすごく無線機をたくさんいっぱい持ってる方なんですが、です、ね、うん、最初の頃はこういうのでスタートされたということですね、タイさんありがとうございました。また楽しい話題お待ちしております。はい、ではもう一つご紹介しましょう。これは件名が599ということで、なんでしょうね、もう599ということに、ね、なると
反応します、ね、
皆さん大好きですよね、うん、はい、これは岐阜県の高山市、つづくさんからいただきました。高山市は JCC が1903ですね、
う
ん、1903覚えましょう、はい、つづくさん JA2NGN サンドイッチコールサインですね、いいですね、ありがとうございます。先日の放送で599の数字の話題がありましたよね。私の周りにもなんか599がないかなって探したらありました。10月に電信電話記念コンテストがあったのですが、あ、こういうのあったんですか、うんうん、コンテストナンバーに市外局番を送ります。
あ、はいはい、
それが0599というのがありました。
いいところですね。
三重県鳥羽市付近でした。羨ましい局番ですよね、
うんうん、
ちなみに私がいる高山市は0577でちょっと寂しいです。
なるほど、
悔しい局番ですということですね。それではこれからも楽しい放送をお願いしますということで、ね、
なるほど、
0577577ですか、
うん、そうか、電信電話記念コンテスト、これね市外局番のナンバーですね。
そうか、
面白いですねこれね、
電話の市外局番ね、うん、まあ、あの東京でいうと03とかそういうやつですよね。
ですわね、うん、これいろいろありますよね、これね、これが、はい、これ面白かったでしょ、これも、ね、この辺ですと042なんですかね、
042ですか、
なるほど、うん、都内はみんな03になっちゃうんですか、
03だけですね、なるほど、そうするとマルチが増えないってやつか
な、なるほど、
あんまり良くないですね、うん、やっぱりね、
まあ、なかなかねこの0599、まあ、599っていうのはね、うん、皆さん反応しますけどね、うん、やはりねいろんなところ行くとどうしてもあの例えばですよ、
はい、
ロッカーの番号とか、うん、ね、なんかの番号で必ず599を探しますよ、
何言ってんだか、
使われてると残念なんですよね、すごくね、
そうですか、598でもいいんじゃないですか、ダメなんですね、
やっぱ9じゃ
ないですか、ダメなんですね、隣の598を選ばない、
うん、まあ、ローカル仲間と行くと大抵599は取り合いになりますけどね、
あ、はい、そうですか、
いろいろなね、靴を預ける、まあお店とかね、うんうん、そういうところで用がありますね、
飲み屋さんとかそういうところ
もありますね、必ず探すんですよね、はい、ありますけどね、この数字には反応しちゃいますね、
そうですね、
はい、
うん、そうですか、はい、続くさんいつもありがとうございます、はい、そうですね、身近な599また探して送ってください、はい、ありがとうございました、はい、もう一つご紹介しましょう、これは件名がね変更申請についてということです、
また無線
JI1QNM 忍三郎です、はい、JCG が16007、 JCG 書いていただいてますが QTH はございません、
なるほど
逆パターンですね、
これでいいですね、はい、
はい、ハムフェアで買った QRL の T シャツ第一に着ています、
なるほど、
ところで質問があります、電子申請で免許状の更新をしました、更新期限は来年の5月です、忘れないように早めに済ませました、先日新しい無線機を買ったので変更申請をしなければなりませんが申請できるでしょうか、それとも来年5月まで申請できないのでしょうか、教えてください、鈴木さんお答えを、
まあ、これは大丈夫じゃないですかね、はい、現行でですね、はい、変更が発生してますから、これはあの届け出をしないとダメでしょうね、これはあれですかね、新しい無線機で、追加になるのでしょうかね、まあ、新しい、その無線機を追加になるのかな、これはな、う
ん、買ったんだから多
分、そうですね、これだと変更申請ですからね、変更、はい、全然大丈夫だと思いますね、
まだや
る、はい、
そうですか、
変更申請の方もですね、うん、期限ギリギリになると先に更新してくれってよく言われるんですよね、
はい、ああ、
そういうのがありましたね、はい、
ちょうどこうクロスオーバーする点に、
うん、そうですね、はい、うん、QRO の申請なんか特にそうですよね、はい、先に更新をしてくださいよと、うんうん、いうことを言われることがありましたね、
あ、は
い、
そっか、
まあ、最近はその今回のメールの通り電子申請がねほとんどなんですけど、
はい、
まあ、我々もあの業務その他でね、まあ、代行なんかをやる場合でも電子申請ができるようになりましたんで、うん、すごく便利になりましてね、はい、でアマチュアは特にあの電子申請ライトっていうのがね、うん、ありますので、うん、比較的簡単に登録もできて、
ね、
皆さんお使いになってると思うんですけどね、はい、まあ、残念なのがね、免許証だけはやはり郵送になっちゃうんで変更、まあ、返信用の封筒とかね、まあ、あと、いろんな方法が最近 できるようになりましたけどね、まあ、我々はいつも大体でも関東へ、まあ、総通局へ行ってますね、
まあ、行きますね、はい、ここら辺からは近いですからね、何、うん、かのついでの時とか帰ってきます、
はい、まあ、業務関係ですと特にいっぺんにいろいろもらってくるんで、行ってますけどね、はい、よく総通局行きますと、アマチュア局の、ね、方が相談に来たりなんかするのが、ね、ありましてね、ちらっと話を聞いたりとか
で、あのテーブルのところでね、
聞きたくなくても聞こえちゃうんで、ね、つい聞いちゃうんですけどね、はい、そんな人たちがいたりとかでね、はい、まあ、なかなか電子申請の方も楽になりましたので、皆さんね、どんどん使ってもらった方がいいですよね、はい、
忍三郎さん、うん、お答え、これでお分かりになりましたでしょうか、大丈夫だということですからね、ぜひ変更申請してください、またメールをお待ちしてます、ありがとうございます、
各局各局各局、こちらは FB サウンドたなし、 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなし、当店よりお得な情報をお知らせいたします、通販在庫多数で迅速なる発送、お客様をお待たせいたしません。アンテナ工事、GP1 本から自立鉄塔まで専門スタッフが施工いたします。ご来店特典、店頭には中古品やジャンク品など、通販では使っていない品があります。 店頭特化商品も取り揃えています。駐車場完備終わり。こちらは FB サウンドたなし。さようなら。Poppins on a virgin load. The show goes on.
はい、今日も終わりに近づいてまいりましたね。もう12月も本当どんどんどんどん寒くなります、うん、鈴木さんいかがですか。アンテナなんか登りたくないでしょ。
いやーね、お仕事ではねありますけどね。まあ、自宅のねアンテナってまずあれですよね。本当やんないでしょうね。
やんないですよね、寒い時にね。
本当聞こえなくなってからじゃないとかって前も言いましたけどね。、はい、本当その通りですよね、それじゃいけませんけどね、はい。まあ、大風が吹く時とかありますからね、メンテはしっかりしないといけないですけどね、はい。JAL さんの方でアンテナの保険がね ありましてね、
前少しそうなんです、ご紹介した
んです、はい。まあ、締め切りがね、もうあとわずかでございますのでね、ご検討されている方はねお承知いただければと思いますけどね、ああいうものをね介入されているのが一番ですね、うん、何かあった時のためにね、
やっぱり保険は大事、
そうですね、まあ、皆さんのアンテナもね、ぜひお入りになってない方はね考えた方がいいと思いますけどね、あとメンテナンスもきっちりやっていただきたいということですね、は
い、いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JKYBANU ドロゴでした。73 and 88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。